はい、皆さんこんにちは、ホープチャペルのしずめです。今日は、サムエル記からですね、第一サムエル記から人の心に潜むもの、そして人の心に必要なものと題しまして、皆さんに聖書の話をさせていただきたいと思います。ダビデを今逃がしたアヒメレクに対するですね、もう家族に対する、そして、その町の人に対する大きな惨事、悲劇が起こった箇所です。まあ、サウルがダビデに対してですね、嫉妬と、そして恐れを、それが引き起こした惨事の一つだと思います。
サムエル記第1、22章、16節から23節。王は言った。アヒメレク、お前は必ず死ななければならない。お前も、お前の父の家の者全員もだ。王はそばに立っていた近衛兵たちに言った。近寄って、主の祭司たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、ダビデが逃げているのを知りながら、それを私の耳に入れなかったからだ。しかし王の家来たちは、主の祭司たちに手を下して打ちかかろうとはしなかった。王はドエグに言った。お前が行って祭司たちに打ちかかれ。そこでエドム人ドエグが行って祭司たちに打ちかかった。その日彼は天布のエポデを着ていた人を85人殺した。彼は祭司の町ノブを男も女も幼子も血のみ子も剣の刃で撃った。牛もロバも羊も剣の刃で。アヒトブの子、アヒメレクの息子のエブヤタルという名の人が一人逃れてダビデのところに逃げてきた。私と一緒にいなさい。恐れることはない。私の命を狙う者はあなたの命を狙う。しかし、私と一緒にいればあなたは安全だ。
こんなことが起こるんだな。私もちょっとこの箇所を読んでですね、非常にショックを受けました。アヒメレクがですね、サウルに対して助言をしてもですね、耳を傾けてもらえず、家族、そして親戚、そして最初の町、子供に至るまで殺してしまった。まあそこに本当に目をつぶってその情景を本当に考えるとですね、本当になんか胸がこう、詰まされる思いがあります。こんなことがあるんだな、本当にそういうことが起こるんだろうかっていうことを本当に思ってしまう箇所じゃないかなと私は思うんですけど、でもですね、よく考えていただくと、本当に現在においても、今においてもですね、大量殺人ということではないかもしれませんが、世の中にはですね、多くの犯罪があります。そして、まあ皆さんご存知かもしれません。テレビの報道などを見るとですね、そういうことが毎日起こってるのを、もしかすると皆さんは気づいているのかもしれないんですが、殺人事件っていうのが毎日のように起こってるんですね。統計を見ますと、やはり殺人事件の大きな原因というのは、怒り、嫉妬。で、もう一つ大きなものは、欲求が満たされないからだと、いうことが言われています。今年の2021年の1月から5月の統計、何件の殺人事件があったと思われますでしょうか。335件の殺人事件がこの日本で起こってます。まあコロナので亡くなられた方の数をと比べますと当然少ない数ではありますが、でも1日に 2.2 人、2人以上の方が殺されているという数字がそこにあるんですね。私たちとその距離はどこにあるでしょうか。自分とは関係ないものなのかなっていうふうに思われるでしょうか。今の時代、犯罪は複雑なものになっていると言われています。 犯罪の動機の中には、先ほどもちょっとお話しましたけど、欲求が満たされない。その欲求というのはどんな欲求かっていうと、実は安全という欲求が満たされないことも一つの大きな原因になっていると言われているんですね。安全が欲しい、自分が安全でいたい、平安な時に自分だけがこう浸っていたいという、そういった思いから、それに敵対するものをなくしていくという、これは私たちの心に潜んでいるものなのかもしれない。そういうふうに私は思いました。反対に言えば、人には平安と安全が本当に必要なんですね。皆さん、これが、放送されるときにも多分同じ状況にはなっていると思うんですが、今こんな時代にあって、安全安心という言葉がもう本当に毎日のようにこう聞かれている。ね、メディアからも本当にたくさんの安心安全な、まあオリンピックに関してもそうです。安心安全。本当にもう毎日私たちが耳にする言葉になっているのかなというふうに思うんですね。そして、最初の方に戻りますけど、サウルという王様の中には安心安全平安がなかったのじゃないかな。ダビデのもとに命からがら逃げました、アヒメレクの息子。その息子に、ダビデは、あなたはもう安全です、というふうに言ったんですね。あなたはもう安全です、というふうに、ダビデは言いました。アビアタルという息子は、本当に安全な場所を選んで、逃げていったんですね。そしてその逃げた先がダビデでした。そこに行けば安全だということを確信したのだと思います。それは父アヒメレクが信じた人だったから。同じように私たちの心にも本当に安全なところ、平安なところが必要なのではないでしょうか。私たちは裏切られることなく、私たちのために命さえ惜しまずに私たちに与えてくださった、私にとってはキリストイエスのところなんですね。誰でも本当に多かれ少なかれ不安な日々、安全を脅かされる日々が続くことがあるかもしれません。それは多分この世に住んでらっしゃる方例外なくお一人お一人じゃないかなというふうに思います。この第一サムエルの記事に関しては本当に大きな惨事だったかもしれない。でも大きさはもしかすると関係ないのかもしれないなと私は思いました。私たちの心の中に潜むものは何かのかな。そして本当に私たちの心に必要な安全な場所は何なのかな。安心安全が私たちの心の中に本当に真の安心安全があったときに私たちの心は安定していくことができる。それは消えていってなくなるものではない安全な場所。私たちに命をくださった神のところに私たちが戻る。そのことを私たちが選択していくことが大切なのではないかなと思います。先ほど申し上げましたキリストイエスは私たちを毎日待っていてくださってるんですね。私たちの心の状態が不安になったとき、そのときに私たちに行くべきところは、神のところ。その選択を皆さんにぜひしていただきたいなというふうに思います。私の一つの方法としては、神の言葉にもう一度戻る。それが私にとっては、キリストイエスに、待っていてくださるキリストイエスに戻るということなんですね。聖書をもしもお読みでない方がいらっしゃったら、ちょっと離れてしまってるなっていうことがもしもいらっしゃったら、私たちの心に潜むもの、そこに本当に対決するようなことになるかもしれません。でもそのことを選択していただきたいなというふうに思います。必要なもの、必要なところ、私たちの心の真の平安を ぜひ皆さんに聖書を通して、そしてその聖書の中に書かれている神であるキリストイエスを通して、ぜひ受けていただきたいというふうに思います。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。